愛する天の父様、これからのヨルティの時間をあなたに委ねます。今日この毛塚由美さんがバプテスマを受けることを本当に感謝します。どうかこれからのこの時間を本当に祝福して、このあなたの聖霊がこの時間本当に豊かな時となりますように、この時間本当に祝福して用いてください。感謝します。信じてイエス様の御名によって祈ります。アーメン。アメン。本当に聖霊様に頼りながら、今日皆さんといくつかの、これが直接関係ないけど、今日ですね、いくつかのこと、まずこれからの LT の予定についてちょっと話して、それから後でですね、皆さんも霊的な権威の今までの勉強について何かまだ聞きたいこととかあれば、一言ずつ皆さんにも話せるチャンスも与えたいと思ったんですけど、じゃあこれでLT のこれからの予定ですけども、だいぶ前からですね、この基礎勉強会をもう一回ここでやり直そうと思って、だから教会の昔基礎勉強会を受けた人たちとか、またまだ受けてない人たちもいるので、そして私のパーズバイブルスクールのその一つのその基礎コースですから、だからこれから一回この基礎勉強会も行って、そして今の予定は皆さんが下に見えるように、基礎勉強会がこの1月8日からですね、8日から始まる予定ですね、このパーズバイブルスクールのこの基礎コース。だからそれに向かって、例えば皆さんも特にできればこれをもっともっと皆さんに進めて、例えば自分のセールグループの皆さんも、もしまだ受けてないなら、それに参加するようにね、ぜひ進めてください。だからこの8日からね、8日から始まります。そして来週は個人的にキリストの愛にあるその救いを伝える方法、このヤス牧師が来週これを担当して、もう一回、特に今クリスマスの時期に向かって、イエス様の愛と恵みを伝えるきっかけが多分1年間の間に一番多いからですね。だからそれを改めてもう一回思い出して練習して、それが来週 の11日ですね。で、18日はこのもう少し具体的にセールグループのことについてちょっと勉強、ちょっと私も用意して、あとで何人かの証も、特にセールグループをもっと楽しく、もっと効果的にということをご一緒に考えたいんですね。25日は今ちょっと返事待ってるんですけども、できればまあ、少なくとも第一の礼拝と第二礼拝の間に毎年のように特別なまあ、お茶の時にしてるんですね、スナックタイム。そして今回ももしかするとジョアスとユキさんが来れるかもしれません。話しましたけど、ちょっとこれから確認して、それ後で皆さんにお知らせします。だから25日はこの LT はどっちかというとこの実践の時になりますね。神様の愛を人々に本当に伝えて、ここで皆さんもぜひゲストのそばに座ってですね、おしゃべりして、音楽は、目的は本当はBGM のような目的ですね。だから皆さんがこの楽しい音楽をすごいね、プロのチェロとプロのピアノの2人ですから、2人ともロンドンで7年8年間勉強したんですね、音楽。だからすごく素晴らしい音楽家です。それからじゃあ1月はこの元旦、今年はね、クリスマスも元旦も礼拝の日ですね。両方日曜日になったんですね。本当に7年間がぐらいの1回でしょうね。でも、この元旦の時も、ちょっと思ったのは、もしかするとちょっとコーヒーか、わからないけど、もし私ができれば、ちょっと、例えばこの、お餅をちょっと焼いてとかね。お餅とコーヒー。合わないから。もしかすると本当は日本だったら何でしたか、あれは、この 抹茶じゃ、あとで、あの、なんていうの、
お、お雑煮、お
汁粉。じゃなく、その、なんていうの、ちょっと甘いお酒のような、甘酒とかね。まあでも、そういう時は何か飲んだ方がいいですか。簡単にできるものでがいいですけどね。ああ。まあもしかすると、まあそれか、お茶でもいいけどね。濃い合わないね。西洋と東洋。OK。じゃあそれでは、ちょっとその時に、あの、ヤスさんのメッセージになって、多分ね、まあ、それもまた最終的に僕今あの決めるんですけど、ただその時のこの、まあ、元旦は本当にそれもやっぱりクリスチャンじゃない人たちもね誘って、そして終わったらそこでここでちょっと交わりを持って、あのちょっと後でじゃあ一緒に考えてください、この何か出しましょうか。さあ、元旦の後に8日からその基礎勉強会。そして、ただ22日ですね、ちょっと確認できて、アーサー・ホランドがメッセージに来ますね、22日。だから、この日も特別な、まあ、第4の日曜日ですね。だから私もこれからちょっとチラシを用意して、これからすべてのクリスマスのイベントに、あの、まあ、毎月第4という特別なプログラムがあるということで、だから、まあ、1回目は1月に、まあ、皆さんがね、クリスマスのフォローを通して、と計画しているんですね。だから、まあ、この前のファミリーキャンプでちょっと味わった人たちもたくさんいるし、で、また聞きたいとか、また友達を聞いてほしいとか、だから、特にこのクリスマスの時の後に、ちょっとチラシを用意して、あの、すべてのクリスマスイベントにこれから誘って、そして、あの、ぜひ、あの、毎月1回でも、で、ね、この第4の時に参加するようにということをちょっとお勧めしたいんですね、皆さんに。だから、あの、アーサー・ホランドが第1と第2のメッセージをして、そして後で、あの、ユースの時も第4ですから、もし皆様ユースの時に話してほしいなら多分残れるみたいですけども。だから、それで、あの特別なアウトリーチの日曜日になりますね。だからその時もあの、まあ、多分飲み物ぐらいだけでもいいかもしれませんけどね、ちょっとそういうスナックタイムがあればいいと思いますけども、皆さんその22日1月22日に関して何か他のアイディアがありますか。ここでちょっと一緒に計画してそう、僕もよくあの人にあの、まあ、月1回ぐらいのペースでもどうぞその毎週行かないといけないというね、ノンクリスチャンにとってはかなりプレッシャーになるかもしれないとか、そのちょっと嫌になるんだけど、まあ、月1回というペースだったらもう少し参加しやすいと思いますねだからそれができればね、これからもっともっと進めたい。その後にはあの5月で、5月の21日はこの基礎勉強会があの終わりますね。あのちょっと後半の部分がちょっとやっぱり LT の時間が少ないから、普通の基礎勉強会が1時間半があるんですけども、でも半分以上はあの、まあ、半分ぐらいですね、あの1回だけにして、そしてこのちょっともう少し長い部分をあの2つに分けている、前半と後半です。このこれからの予定について何か皆さん質問がありますか。大丈夫ですか。OK。まあ後であの基礎勉強会は本当に基本的なことですから、あの私もねもう一回ちょっとそういう基本的なところを復習して、あの以前やったことがあってもあのためになると思います。OK。じゃあ今日それがこれからの予定ですけども、他の何か質問がなければ、あの、これからちょっと、あの、皆さん今はこの、私が22、23回くらい、あの、霊的な権威を、あの、ずっとやってきて、そしてそのことについて全体的に、あの、残っている何か疑問があるとか、知りたいことがあればと思ったんですけど、皆さんどうですか、この霊的権威についてまだ聞きたいことがありますか。あのかなり長くなりましたね今回は。 あ、そうね、皆さんちょっと予定のことちょっとごめんなさい忘れたんですけども、あのインカウンターは5月のちょうどインカウンターの前の日曜日にあのこの基礎勉強会が終わるんですけども、あの予定ですね、まあ、やっぱりちょっとこれから変わるかもしれませんけど、ね、でも28日にあの日曜日はこのちょうどインカウンターの日曜日になりますから、この基礎勉強会はないんですね。だから26、27、28、26は金曜日で、26日、プログラムがこの土日だけね、今回は。だから金曜日までについて、でプログラムが全部土日ですね、27、28です。5月の最後の週末です。霊的権威はどうですか、皆さん。勉強しているときにはどう思いましたか。よかった。他に何か質問かコメントありますか。その年もですね、あの思ったよりもあのそのリードしている側 のことがすごく強調したと思ったんですね。だから従う大切さも強調したんですけども、でもやっぱり特にあのそういうリードしている側が本当にしもべの姿をとって、人々の本当のしもべとなって、その支配したり強制することが一切ないということが、それが私たちもこれからずっと強調したいですね。会社だったら強制することがあるんですね、会社とか。あのでもやっぱり教会はあの強制はないんですね。もちろん条件があってその条件を満たしたくない場合はその条件に伴うあのその条件が必要なもの、例えばこのセールグループリーダーになるためにはいろんな条件があります。だからその条件を満たさなければもちろんセールグループリーダーになれないんだけども、でも別にセールグループリーダーもなることも強制じゃないから、だからなりたくない場合はもちろんならなくてもいいですからね、全部本当に自由ですから。OK、 じゃあそれがあの霊的な権威について、あのもしあの一言だけ一人か二人その感想がありますか、霊的な権威のコースに関しては。質問がなければ感想はどうですか。その権威は特に神様の権威ですね。そうですね。他に何か。じゃあ純子さん、ちょっと多分マイク使った方がいいかもね。あ、まあでも、あ、じゃあどうぞ。そのキリストの体の動きとその中でね、その互いに使い合うと。そうね、本当に勉強するといろんなことがつながるんですね、今までの勉強してきたこととか。他に何か。
燃える芝のところの完全に砕かれるっていうところが本当にこうなんですか、徹底的に完全に一切自分が残らないぐらいっていうその表現は僕印象的で、でも本当にその何もない、自分が何もないから神がそこにあるっていうのはすごく感じました。
それにつながるんですけど、最近何回かあの聖書とか他のところからも気づいているのは、このパウロが強調する私とあなたの中に苦しみがあるけど、あなた方の中に命があるっていう。だから、ピリピにもパウロ書いてあるように、私がもっともっとクリストの苦しみを味わいたい。そうすると、もっともっとクリストの復活の命も味わうことができるように。 だからそういうこともすごく意味深いと思いますね。キリストの復活の力をもっともっと体験したいなら、キリストの苦しみももっともっと体験しないといけない。でも、まあ、これがなんていうの、救いのためとかじゃなくて、ただもっともっとその力を持つためにね、とか、キリストの調子全体からの力が私を通してもっと流れるために、だからそれが今、高橋さんが言っていることにつながっていると思いますけど、この完全に焼き尽くされるというね、だから、何でしたか、この、burnt offering は日本語で、ヤスさん、この完全に焼くされる、焼き尽くす捧げ物ね。だから結局灰にするまでその動物を焼いたんですね。だから本当に私が生きているのではなく、クリストが私の中に生きておられる。ただ古い自分の性質が死にたくないんですね。だからだからイエス様が日々あなたの十字架を背負って私についてきなさい。やっぱり日々改めてそういう自分の体を生きた備え物として捧げて、焼き尽くしていただいて、その、ね、古い自分がもう本当に全く殺されて、そして、キリストの力が流れて出られるようにね。まあ本当にそのプロセスが痛いだけども、でも結果は素晴らしいね。結果は、その本当に多くの人たちが命がいただけるんですからね。罪の性質がなければそういう苦しいプロセスがいらないんですね。神様がもちろんそういう苦しいプロセスを取ってほしくないんですけど、お父さんが子供が苦しむことが誰でも見たくないね。やっぱり親が子供の幸せ願ってる。だけどもやっぱりそういう罪深い性質をどうするかというという問題ですね。まあ、本当にそれが時間かかります。他に何か感想がありますか？
感想というか、質問が、
はい、
最後の時に、こう、いわゆるこう、で、できなくてもリーダーシップというか、政府の社会でのリーダーシップの背中で、それが必ず政治力になっているという話をこう聞いてて、やっぱりそういうので、こう、どういうふうに実際のこの話というか、まあ、会社では、まあ、とはいえ、
社会の中でこのその霊的なリーダーシップをどのように社会の中に提供できるか。そうね、全部できないと思いますね、多分ね。どうしてもやっぱり、ただ原則的にはやっぱり強制するのは、世の中でも強制するリーダーシップが全然良いリーダーシップじゃないけどね。だから自発的にその人が、まあ、少なくとも相手が喜んで知ってる、してないとやっぱりいいリーダーじゃないんですね。だからでも霊的なリーダーシップはやっぱり神の国の中のものですからね。だからただ私が神の国に属していながら世の中に属しているんですから、だから難しいです。ただ多分旧約聖書の一番良い例はこのダニエル書ね。ダニエル書がこの神の国の若者たちがこの世の中の政治家として活動したというね。だからやっぱり王の命令に背く時もあってね、だから誰にも祈ってはいけない。でもダニエルが3日間祈り続ける。だけどもだから王に背く時もあるけど、でもすごい優れた仕事をして、で普段はやっぱりもう最高の働き人だけども、でも限界がありますね。結局その神の国の人として神の国に属していながら神の国に属してないところで働くというまあ、ある意味でこの矛盾とかね。そうですね、多分例えばこの会社の場合は相手がやりたくなくてもやらないといけないでしょう。その場合はね。だからお金もらってて、後でだから 強制的になるんですけども、でも多分この神の国の原則を本当に分かれば、リーダーシップは支配するじゃなくて使えるものだと、相手の最善をいつも求めて、相手を自分よりも偉くなってほしいとか、そういう相手のしもべとなるという姿勢がやっぱり最終的にすごく褒められると思いますね、世の中でも。だけども、ね、いろんな角度から考えられるね、面白い質問ですけど、皆さんはどう思いますか、それについて。他の安さんとか、高橋さん、敦子さん、クリスティン、どう思いますか。
今日ちょうどあの視点が2つあったと、その使える側と、あの使え、まあ、そのリーダーの側と使える側との話があって、その今言ったそのリーダーのシップの側から見れば、基本的にその僕は霊的なあのリーダーシップ、まあ、その中で聖書が言っているリーダーシップをできるだけ実践しようとはします、世の中に対してですね。でもその僕も誰かに仕えてる状態なので、僕はまあ社長であれば話は別かもしれないですけど、大体どっか途中にいるので、必ず仕える側にもあのいますから、仕える側でありつつそのリーダーになりますから、そうするとその完全にはできないのは確かにその通りだと思います。その仕える側になっていると、そのリーダーがあの霊的な権威に基づいてない場合がたくさんありますから、それはあると思いますけど、はい。
で
そうです、そうです。で、その時は使える側から見れば、基本的にその、なんだっけ、聖書のある部分の横暴なリーダーにも、使いなさい、従いなさいとか、あと、その責任を果たしなさいっていう、その聖書に、僕はだからその通りに従います。まあ、聖書に反しない限りということなんですけど、はい。
そうだね。まあ、本当に、いろんなこと考えられるね、そこはね、角度から。やっぱりこの、高橋さんとか何か今の話で、すべての権威は神様来るから。だから正しい霊的なリーダーシップが、やっぱり私が日々十字架につけられて、私が生きているのではなく、そしてキリストがその権威を私を通して流すんですね。まあ、私を通して流れる。まあ、聖霊が私を通して流れる。それでは霊的な権威になるんですね。キリストがそのものを私を通して流れているから。でもそのためにはやっぱりそういうその流れを塞ぎたくなるいろんな異物を取らないといけないね。それが罪とかその間違った態度とかいろんなね、そういうあの汚れを、例えばその手元にも書いてあるけども、その大きな家にはたくさんの器があります。あるものが尊いもののために、あるものが癒しいもののために用いられる。でも自分を清めるなら、たとえ器、神様に役立つものになると書いてありますね、あのピテモテの手紙には。だから私たちも癒しい器のためになるか、たとえ器になるか、それは私たち次第ですね。私がどれほど神様を求めて、あの聖霊によって清められて、あのなぜかというと、神はみんなを平等に愛していて、みんなに聖霊を注いでいるんです。ただ私が受け取るかどうかね、求めるかどうか。だから私が求めれば、聖書にはっきり書いてあるんです。近づきなさい。そうすると神も近づいてくださりますね。神に近づきなさい。そうすると神様に近づいてくださる。だから一生懸命求めれば、必ず聖霊を注いでくださって、そして聖霊の力によって自分がだんだん清められて、本当にきれいな管になるようにね。管には邪魔が物があれば、やっぱりその聖霊が流れにくくなるんですからね。だからそのきれいな管になるためには、やっぱり、焼き尽くされることが必要ね、日々ね。自分を改めて、ローマの12章の2節にあったよ、あるように、あ、1節ね。自分の体を清い生きた備え物として捧げなさいと書いてありますね。まあだから、本当にこの霊的な権威が流れるようにね。まあ OK。じゃあ他に何か感想がありますか？この霊的な権威について。長くね、細々く勉強してきたんだから。 これからは多分今度教えるときに本当に10回で終わるようにしたいと思いますね。1時間半で。そうするとこのそんなに長くならないと思いますけどね。で基礎勉強会は課題は違うから、だからちょっとの長くなっても大丈夫ですけどね。多くても2回同じ課題ですから。だからでもその今回の霊的な権威はかなり長かったんです。じゃあ OK 皆さん、じゃあこれからちょっとこの残ってる時間に少しセールグループのことについて話したいんですけども、前にも皆さんに何回か進めているんですけども、もう一回皆さんにその特にですね、この祝福のリストを皆さんにこれが今年の9月改めてやりましたけどね。まあ結局じゃあ僕のケースをしますけど、僕はここで自分のところが、まあ、掛本よしこさんね、前の街道、あとでこの3人の夫妻が、僕とクリスティーンがずっと関わっているんですけども、だから今度私たちのセオグループのクリスマス会にはこの3組を今誘っているんですね。で、私とクリスティーンがすぐ掛本さんのところにも行って、もう一回はっきり福音を述べ伝えたいんですけど、彼女も100歳超えたんですからね。そう、だからもう素晴らしいね。でも本当にまだ元気だけども、でも本当に生きている間にはね、もう一回はっきり、もう何回も福音を伝えたことあるけど、かなりオープンなところだけども、でも最終的にまだはっきり受け入れてないんですけども。でも後で大体ちょっと説明するんですけど、僕は、ね、いつもここでスクロールしたくなるんだけど。まあ、ちょっと誰のね、子供とか何歳とか、例えばその、名倉さんたちの孫たちとかね、普通はね、僕は一応進めてるのは、まあ一番上にはこのアッパーファミリーの祝福リストと書いてね。ここはちょっと進めています。まあ、もう一回ちょっと説明しますけど、私たちの予定は、できるだけあまり家族入れなくてもいいと思っているんですね。家族のためには必ず祈るんですから、入れなくても。だから、でも家族以外で、まあ、場合によって特に近づいている場合はもちろん家族入れてもいいと思いますけど、でも、今度の1年間の間に、イエス様に、導きたいという、だからそれが一応目指すんですね。もちろん必ずその1年間の間になるかどうかわからないんですけど、それは聖霊の働き次第だけども、それが一応この今度の1年間の間にこの人たちを導きたいという人たちを考えて、そして選んで、そしてお互いのために祈るんですね。この前純子さんの証ですごく僕も刺激を受けたんですけど、セールグループの皆さんが毎日お互いのナタナエルのために祈っていると、それがすごく印象的だったんですけどね。まあ、私もあの時からもっとやろうと思っているんですけども、毎日覚えようとしているんですけどもね、それぞれの人のナタナエルのことを。でも後で自分のナタナエル、特にやっぱり皆さんが日々祈って覚えたら、やっぱり祈った後には時々やっぱり静かになって神様の提案を、アイディアを聞いた方がいいですね。だから祈っていると何かアイディアが与えられるから、この今度何かしたらいいかとかね。だから特にこれから皆さん、このやっぱりクリスマスはもう明確にね、1年間一番いい伝道の時ですから、だからやっぱり皆さんに励まして、このナタナエルのここのね、その今度、例えば来週11日はゴスプルでしたね。そう、来週の日曜日はこのゴスプルがあって、その次はその聖歌隊、そしてあとで、まあ、本番のキャンドルサービスね、24日と25日このプログラムで、25日のプログラムにできるだけこのジョアスとユキさんも、それも決まったらすぐ皆さんにもお伝えしたいですからね。その二人が来るということで。そして、1月の朝さん、第4の日曜日。だから、これからも本当にナタナエルを誘うのはすごく素晴らしい機会がいっぱいあるから、 だからぜひ皆さんも皆さんのセルメンバーもその忘れないうちにとにかく励ましてね、メールでまた口でこの集まっている時にそういう励ましを与え、そしてソフィアが後ろから一生懸命手をそれが本当に私 の, 今はとても素晴らしいチャンスですね。だからたくさんのナタネルたちを誘って、あとで一対一のことですけれども、皆さんにこれから少し教会にも一対一のことを少しもう少しこれから大雑把な概念をこっちの LT に参加している皆さんは大体一対一のことを分かっていると思います。特に弟子作りのコースをやった場合は、まあ、それはね細かく私もそれを勉強してきました。ただ多くの人たち教会の中ではまだよく分かってないから、最近キズさんのセルグループでね、一人がそれについてかなりいろんな質問して、だから僕ももう少しこの大雑把な流れをもう一回多分このメーリングリストで説明して、いくつかのことを今皆さんと強調したいんですね今日は。ちょっともう一回このメモを出します。それはまずですね、この相手が救われたばっかりの場合は、まあ、やっぱり一番最初は何よりもこの関係づくりですね。これがある意味でこの親子と比べたら、まあ、ボンディングの時ですね。まあ、本当にそこで、なんていうの、親しい関係を作るんですから。だから、まあ、お茶しながら、本当に一緒に出かけたり、買い物したり、まあね、男だったらね、一緒に山登るとか、このスポーツとか、何かね、そういう楽しいことを一緒にして、この、やっぱりそういうボンディングができるようにね。そして、やっぱり私がこの初めて救われた人たちのために、この八つのレッスンがあるので、だからその八つのレッスンの中にも、この一対一の話もあるから、だからそこでその透明になる大切さとか、例えばその誘惑の段階で罪を犯すまではいかないで、誘惑の段階で打ち明けて、最近この、ね、例えば男性だったらこういう性的な問題でちょっと誘惑感じてるんですけど、祈ってくださいとか、負けないようにとかね。女性だったら、最近この人間関係のトラブルあるけど、これ早く解決できるようにとか、まあいろんなそういうね、正直に透明になって打ち明けるように、そういう、ことも一緒に話すことが必要ですと思います。そしてだんだん、その8つのレッスンぐらい終わったぐらいの時に、私が、以前ここで、まあ、ずっと前ですね、本当に何年前になるんですけども、一緒に見た、一つの、3回の1対1のシリーズがあるんですね。これをちょっと皆さんに、どのようにそこで、開くのか、今ちょっと皆さんにもちょっと見せたいんですけども、だからこの Google になってこの教会のホームページね行って、そしてここでリーダーシップトレーニングですね、この3番目ここですね、でここに8番1対1クリスト弟子作りについての3回のメッセージシリーズがあって、その8番に行くとそこでその3回のメッセージシリーズあるんですね。だから1対1クリスト弟子作りについての3回のメッセージシリーズ、これを MDA の、まあ、僕の弟のエイブですね、したメッセージで、私がちょっと日本語でちょっとまとめたんですけども、でもこの3つのメッセージがかなりいろんな大事なところを強調しているんですね、この1対1に関して。前にも他の人も1対1を行う前にこれを一緒に勉強していると聞きましたので、だからそれがすごくいいアイディアと思ったんですね。だから特に例えばこのすでにクリスチャンの場合は、まあいろんな固定概念とかいろんなことがあって、でもノンクリスチャン、まあ、救われたばかりの人だったら多分8つのレッスンを勉強して、それが終わったらこれを一緒に なんか僕のアイデアはこの集まる1回は1回ずつあのなんか1回目はあのメッセージナンバー1ね、1回目はだから3回にわたって、まあ、1つのメッセージずつあと大体あの1時間ぐらいねちょっと一緒に勉強してだから読みながら説明してあの相手が本当にその内容分かってるかどうかねあのゆっくり、まあ、もしかすると事前に1週間前にじゃ来週の来る前に1回よければちょっと読んでください、まあ、大雑把でちょっと最初に分かるようにね後で集まって一緒に読んで説明してそれに3回にわたってあのこれがあの、まあ、2ページ少しですねこの内容がこれがあの一つでだからで次は開けたら、まあ、このハートの部分が説明があってこれも1、2、3大体まあ 2ページ半ぐらいですね。あとで3回目のメッセージが2ページですね。これがあのあとですねあの基本的にあの流れとしてはだいたい誰かが救われていたらまずセルグループに属するんですね。セルグループに属していてで目標はそのセールグループの中にその一対一を行う予定ですから、だからそれも説明しているときに、じゃあセールグループがどのようにやるんですか、あ、一対一はどのようにやるんですかと聞かれたら、じゃまずセールグループの中に入って、でそこでセールグループリーダーがあの自分 の, あのスーパーバイザーとか牧師と相談しながら、その本人と相談して、そしてもちろん何も強制はないからまず一対一を行いたいかどうかのことですけど、ただ救われたばかりの人はもう何でも OK ですけどね、大体その人が、まあ、これはクリスチャンライフだという他のことを知らないから、でもあのやっぱり相談しながら一緒にねその人とあの決めていくんですからね、だからでも流れとしてそのように説明したらいいと思いますね。まずセオグループの中に入って、そして後でこのセオグループリーダーと相談しながら、そのリーダーも自分のリーダーたちにも相談しながら一緒にあの決めていくということですね。その誰が誰を一対一にするかとかね。そう、他に何かその一対一のことについて質問がありますか。ちょっと終わる時間になりました。あの多分あのこれからあの特にこの3つのメッセージのシリーズをもっと活かしたらいいと思いましたね。やっぱり時々人々がよくわからないで一対一始まるから、だからそこでちょっと失敗したこともあるんですね。結局あのそういう打ち明ける大切さとか、ただそのだからセレブリティリカバリーと一対一は大きな違いですからね。例えばセレブリティリカバリーのグループの中では基本的にあの皆さんが分かち合っているときにはこの聞きっぱなしですけども、でも一対一は聞きっぱなしじゃないですからね。一対一はやっぱりちゃんとした指導があって、聖書からの解決があって、あの聖書に基づいてその相手がもちろん相手の話もゆっくり聞いてあげる大切ですけども、でも後でやっぱり聖書からこの解決を与え、あのそして訓練も含まれているからね。だからセルビリカブの中ではだんだんお互いにそのお互いのシェアの中では自分の問題もだんだんもっと気づいて、まあ、それにも聖書の箇所があって、それだんだんそのあの聖書に基づいてお互いの助けによって自分が気づくんですけれども、でも弟子作りはやっぱりそのある程度 の, その癒しがあって、そしてもう本当に訓練を受けたい、もっと積極的に用いられたいから訓練を受けたいんですね。だからもっとやっぱり厳しさもあるし、もっとストレートにも話すし、だからそれもやっぱり説明しないといけないと思いますね。このセレブリティリカバリーと弟子訓練の違いは何であるかとか、だからそれを明確にして、 そして本当にそういうちゃんとした指導を受けたいかどうか、受けたくない場合はじゃあもう少し待った方がいいかもしれないね。だからそれが本当にそれぞれの人のレベルだと思います。
そう、一対一はね、ノンクリスチャンもできるね、あと新しいクリスチャンもできる、あとはそうそうそう、でもあとはね、もちろん長い間クリスチャンもできる。でも私には一番大切な目的は神様とのつながりだから、前はね、朝のバイブルストーリーで何ね、聖書を読んで、あとその聖書箇所から何が神様私と話したいことです。だから誰でも、ね、すると、神様の御声聞き食えるなら成長できますね。すごい楽しいですね。あと今ね、そのクロスバイブルスタディがあります。その本は、そのテキストはたくさんの箇所が入って、どのように神様の御声聞こえるようにのトレーニングですね。すごい、毎回すると神様の御声聞くなら私からではないね、神様からです。私も学べることできますね。そう、私はリーダーですけど、私もその人から学べること、神様。そう、あとはその一対一の前でね、始まるときは、その時間ね、祈ったら神様、あなたの御声だけ聞こえるように、私の意見はいらない、この人の意見もいらない、ね、サタンの意見も全然いらない。だからその他の声をブロックしています。イエス様の皆によってブロックしています。でも神様の御声、お願いします。この時間は神様の時間です。私たちも神様のものです。その時間を神様ね委ねたら、あとはその箇所を読んだら、あと、ね、何か感動したことがありますか、ね、そのこととして神様の声を聞いて、あとどのように従うことも学べる。そう、すっごい素晴らしいその学びですね。だから誰でもね、もちろんその8レッスンもありますけど、その後私の場合はそのクロスバイブルスタリーやってます ね。あとのそのクロスバイブルスタリーの後は どこでも今日聖書の中で読んだら同じことできます。
デボーションの中でね、
デボーション、そう、でも例えばね、一対一の時は多分フィリピン、ね、勉強しましょう ね。そのクロスバイブルストーリーも終わったから、そう、フィリピン選びましょうね。あとはそのことで神様、そう神様の御声聞こえるように、その人はすごい毎日神様の時間必要ですね。なければその人は成長できない。
そう、ね、ありがとうございます。もう時間になったんですけど、本当に、ね、もっと話してほしいんですけども、これからじゃあ皆さん、この基本的に8つのレッスンやって、この3つのメッセージのシリーズを、まあ、でもクリスチャンだったらもう最初からこれもやってもいい、最初からね、前からクリスチャン、そして後で今クリスティンが進めたクロスバイブルスタディね、やって、後で本当に聖書の箇所もやってるの、そう、オフィスで買えますね、このクロスバイブルスタディが2円、62円。はい、 OK、 じゃあ一言祈ります。天のお父様、今日のLT の時間を感謝します。どうかこれから一歩一歩ずつ私を導いて、あなたの御国の建設がうまく、さらにうまくできるように、どうか私一人一人を強めて導いてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。